A 面に引き続き暮らしの情報です。大規模土地取引には届出が必要です。詳しいことのお問い合わせは企画調整課電話 77-2511 本庁3階です。次は案内です。自治体連携アンケートを実施します。行政運営の効率化などのため、和歌山市では紀の川市を含む近隣自治体との広域的な事務の連携に向けた検討を進めています。その基礎資料とするためのアンケート調査が9月以降に実施される予定です。アンケートが郵送されてきた際は、協力をお願いします。お問い合わせは企画調整課、電話 77-2511 です。就業行動基本調査が行われます。国民の就業状況を把握するため、9月初旬から調査員が調査に伺います。調査への協力をお願いします。お問い合わせは和歌山県庁調査統計課、電話 073-441-2388 または総務課、電話 77-2511 本庁3階です。以上、読みは北山でした。
続いて案内です。ゆるキャラグランプリ2017、ゆるキャラグランプリ2017に昨日からプルプル娘がエントリーしています。登録アドレスをアクセスし、ID 登録をしてから投票できます。投票は投票アドレスまたは QR コードから1日1票投票できますので、応援よろしくお願いします。投票終了11月10日金曜。問い合わせは紀の川市観光協会事務局、電話 77-2511 本庁4階商工観光課内です。募集です。水道メーター検診委託員登録者を募集します。登録受付問い合わせは水道総務課 77-2511 へどうぞ。市営小坂墓地の使用者を募集します。所在地は中山52番地です。問い合わせは環境衛生課、電話 77-2511 へどうぞ。夜間の納税相談窓口、州税課、市民税課、国保年金課、国保税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付、納税相談窓口を木曜の夜間午後8時までに開設しています。祝日は除きます。昼間に来庁できない人はご利用ください。納期限のお知らせです。市県民税、不備随6期、問い合わせ州税課、市民税課、国民健康保険税4期随6期、問い合わせ国保年金課、後期高齢者医療保険料3期随6期、問い合わせ国保年金課、介護保険料4期、問い合わせ高齢介護課。これらの納期限は10月2日月曜です。問い合わせの番号は77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収2期随5期、国民健康保険税3期随5期、後期高齢者医療保険料2期随5期、介護保険料3期の納期限は8月31日木曜でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。表彰、日本武道競技会少年少女武道有料団体岸川剣道クラブ、おめでとうございます。紀の川市障害児者父母の会、紀の川市内の知的障害児者を持つ父母保護者の皆さんの会です。現在約64家族の会員が活動しています。いろいろな行事に参加して 楽しく交流の場を広げてみませんか。年会費3000円、入会は随時受付中。会員要件、知的障害児者を持つ父母、保護者、申し込み問い合わせは障害福祉課、電話 77-2511 本庁2階です。旧南岡家住宅寄せ、紀の川市指定文化財の歴史ある建物で落語や講談を聞いてみませんか。時9月20日水曜午後2時開演、1時30分開場。ところ旧南岡家住宅、定員40人、先着順。内容、ザ・話の会による落語と講談を上演予定。申し込み、9月8日金曜から15日金曜までに電話で申し込み。申し込み問い合わせは障害学習課、電話 77-2511 本庁4階です。9月の天文台観望会、初秋の夜空を見てみましょう。申し込み問い合わせは西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、 月曜火曜祝日を除く午前9時から午後5時まで。無人島冒険ツアー、無人島友ヶ島でなどを解きながら隠された宝箱の鍵を探そう。申し込み問い合わせは紀の川市商工会、電話 74-3000 です。創業セミナー受講者募集、地元で創業したい人を対象とした創業セミナーを開催します。申し込み問い合わせは紀の川市商工会、電話 74-3000、 または長町商工会、電話 75-4026 です。紀の川市ワークショップの参加者募集について、新たな長期総合計画の策定にあたり紀の川市の未来について語り合う場として第3回紀の川市ワークショップを開催します。申し込み問い合わせは企画調整課、電話 77-2511 です。引き続き募集です。体操、卓球、スポーツ吹き矢教室を募集します。健康体操、キッズ&ファミリー親子体操、キッズ体操、幼児体操、ジュニア体操、児童体操、卓球教室、スポーツ吹き矢教室の参加者を募集します。申し込み問い合わせは障害スポーツ課、電話 77-2511 本庁4階です。紀の川市民公式卓球大会を開催します。問い合わせは障害スポーツ課、電話 77-2511 です。紀の川市民テニス大会を開催します。問い合わせは市公式テニス連盟梅本さん、電話 090-6826-9514 までどうぞ。以上、読みは小西でした。
続いて募集です。インドアソフトテニス教室があります。事前の申し込みは不要です。お問い合わせ障害スポーツ課、電話 77-2511 です。ソフトテニスを楽しもう。お申し込みお問い合わせ紀の川市ソフトテニス協会、清原さん、電話 73-6171、 ファックス 73-6606 です。紀の川市民バドミントン大会、紀の川市民初心者バドミントン教室がそれぞれ開催されます。お問い合わせいずれも紀の川市バドミントン協会柏さん、電話 090-2702-7426 へどうぞ。紀の川市民グランドゴルフ交換大会、時10月8日日曜日、小雨欠航、公展示は9日月曜日に延期。ところ内田若者広場東側、対象市内在住の中学生以上の人、定員130人程度。申し込み9月20日水曜日までに障害スポーツ課、電話 77-2511 に直接または電話でお申し込みください。 お問い合わせ、紀の川市グランドゴルフ協会、林さん、電話 77-1331、または川島さん、電話 77-6638 へどうぞ。食べ茶屋紀の川、ぐるりんラリー第2弾。サイクリングマップ、食べ茶屋紀の川に掲載されている、紀の川サイクリストおもてなしスポット。各店を自転車で巡るラリーイベント。自転車の種類は問わないので、どなたでも参加できます。応募者の中から抽選で豪華商品をプレゼント。開催期間、9月1日金曜日から11月30日木曜日。同時開催イベント、おもてなしサイクリング、時9月17日日曜日。お申し込みお問い合わせ、紀の川エリア観光サイクリング推進協議会事務局、電話 61-0014、または郵便番号 649-6223、岩出市高塚209、長振興局企画産業課内です。手作り金山寺味噌伝承塾。地産の野菜で一緒に作りませんか？3日間です。時と内容。9月29日金曜日、正午から午後4時、米麹作り。9月30日土曜日、午前9時から正午、麦、豆、麹作り。10月1日日曜日、午前9時から正午、仕上げです。ところ、桃源郷運動公園学習体験館、桃梁製夢工房。参加費3500円、持ち帰りあり。定員20人。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、筆記用具。9月28日木曜までに電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせ、桃梁製夢工房、電話 66-3454。月曜除く午前10時から午後4時。京都美山の山里を訪ねて。時9月28日木曜日午前7時20分。受付午前7時10分まで。お申し込み9月21日木曜から21日金曜。午後6時から9時の間にお申し込みください。詳しくは紀の川ウォーキング協会高岡さん、電話 080-5317-6278 へお尋ねください。次は催しです。西岸小見線祭り、時10月1日日曜日午前10時から午後4時。ところ西岸コミュニティセンター。内容、作品展示会、芸能発表大会、各種体験コーナー、模擬店など。前夜祭、時9月30日土曜日午後7時から9時。内容、天文台、一般無料公開、ミニコンサート、作品展示会。お問い合わせ西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時です。健康楽楽気候太極拳開放講座。健康づくりのため気候太極拳をしてみませんか？時10月8日日曜日午前9時30分。お問い合わせ、桂よみすさん。電話 73-6271 へどうぞ。小川中学校吹奏楽部第8回定期演奏会。時9月10日日曜日午後2時から。ところ、小川ふるさとセンター大ホール。内容、今回は美女と野獣、パイレーツ・オブ・カリビアンなど、今年話題の映画音楽をはじめ、名曲の数々をお送りします。最新のヒット曲から懐かしの曲まで、どの世代の人にもお楽しみいただける曲をたくさん用意しています。お問い合わせ、 小川中学校森橋さん、電話 73-2218 へどうぞ。映画界、サトシの青春。羽生善治を追い詰めた騎士、村山サトシ。病と戦いながら全力で駆け抜けたわずか29年の生涯。生命と引き換えに全てを目の前の一手に捧げた薄命の騎士、村山サトシがついによみがえる。時11月11日土曜日、会場午後2時、開演午後2時30分。ところ、岸川障害学習センター輝きホール。入場料500円。全席自由席。チケット販売。岸川障害学習センター、小川ふるさとセンター、内田障害学習センター、桃山会館、長総合センターで、9月9日土曜日から販売。月曜祝日を除きます。お問い合わせ、岸川障害学習センター電話 64-2273 です。ゴルゴ松本、命の授業。漢字の作り方から生きるための教訓を学ぶ。お笑いコンビ TIM のゴルゴ松本氏が、持ちネタである漢字の成り立ちを説明しながら、少年少女たちの心にしっかりと向き合い、魂のこもった熱いメッセージを送ります。時11月4日土曜日、会場午後1時30分、開演午後2時、ところ、小川ふるさとセンター大ホール、入場料、高校生以上1000円、小中学生500円、全席自由席、未就学児、入場不可、チケット販売、岸川障害学習センター、小川ふるさとセンターで9月17日、日曜日午前10時から販売。月曜祝日を除きます。なお、1人で4枚まで購入可能です。お問い合わせ、小川ふるさとセンター、電話 73-3312 です。スポーツフェスティバル201710月8日日曜日、長中学校体育館で開かれます。事前申し込み必要なイベントは、歴史発見、青春ウォーク、ウォークラリー。事前申し込み不要なイベントは、チャレンジスポーツ吹き矢、健康チェックコーナー、ニュースポーツコーナー、トレーニングルーム無料開放などです。なお、同日開催、スポーツイベントがあります。お申し込み、または詳しいお問い合わせは、障害スポーツ課電話 77-2511、本庁4階です。次は大会結果です。第8回、紀の川市ソフトテニス協会長大会。7月2日、紀の川市民体育館で行われました。男子の部、一般、優勝、山田・野尻ペア、総合優勝です。シニア、優勝、宮本・梅田ペア。女子の部、一般、優勝、森本・藤野ペア、総合優勝です。青年、優勝、宮本・岡本ペア。シニア、優勝、工藤・青木ペア。以上、大会結果でした。次は、困った時の相談。弁護士相談。紀の川市弁護士相談。電話 77-2511 市民課。10月4日水曜日午後1時30分から。市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要。先着5人です。予約受付開始9月20日水曜日午前9時から。行政相談。紀の川市行政相談。電話 77-2511 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談員が国の行政伝播についての相談に応じます。5月13日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。 人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511、 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権伝播についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。9月13日水曜日午後1時から3時、岸川保健福祉センター2階相談室。10月11日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室きらめき。11月8日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室。高齢者、紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をします。心・体障害者の相談、電話 073-445-7314、 県子ども・女性・障害者相談センター。身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。身体・知的・精神障害に関する相談、電話 78-2808、 麦の里・紀の川生活支援センター。平日の午前9時から午後5時です。難病に関する相談、電話 75-4413、 難病連家族会紀北、平日の午前10時から午後4時。なお、不在時は着信履歴にて対応します。心の健康相談、電話 61-0021、 岩出保健所。精神科医と精神保健福祉相談員などが相談に応じます。女性、女性相談、電話 073-435-5246、 県男女共同参画センター。面接相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時30分、予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793、 県子ども・女性・障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。消費生活、消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室。お問い合わせ商工観光課、第2・第4水曜日の午後1時から4時。電話 62-2141、 岩出市役所2階、第1・第3火曜日の午後1時から4時。紀の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口。お問い合わせ商工観光課、毎週水曜の午後1時から3時。以上、困った時の相談でした。暮らしの情報を終わります。読みは西川でした。
私の町の文化財、ナンバー120、大和街道と一里塚。東田中神社鳥居の左脇に、一律カートの石碑が建てられています。平成25年に郷土史愛好家の有志7人によって建てられた碑です。ちょうど この場所が大和街道の起点から五里目約20キロにあたる一里塚があったところです。嘉永6年1853年に描かれた内田村の絵図にその塚があり、地元の古老の話によると戦後までその塚が残っていたといいます。その後食料増産のため昭和32年に85平方メートルの塚地が国から払い下げられ、跡形もなく水田となりました。現在はコンビニエンスストアの敷地になっています。徳川家康の十男頼信が紀州藩主として入国した元和5年1619年まず着手したのは城郭の拡張整備、城下町の整備、それに主要街道の整備でした。特に参勤交代路としては旧伊勢街道を整備して大和街道としました。大和街道は和歌山市京橋の北詰めを起点とし、一里ごとに塚を築き、松の木を植えて離堤標にしました。国境まで12里余りを大和街道、大和の国に入ると川又街道と名前を変え、伊勢松坂から船で、あるいは陸路で東海道を経て江戸に向かいました。しかしこの大和街道が参勤交代路として使われたのは六代藩主宗直までの約140年の間で59往復です。その後は鯛の瀬で紀の川を渡り、大阪街道、上方街道を使ったようです。参勤交代制は幕府への出資という名目で全国の大名に課せられた制度です。1年ごとに江戸屋敷と国元を往復するのですが、それぞれの国の石高に応じて大名行列の規模が細かく決められていたようです。紀州は徳川御三家の一つとしてそれなりに体裁を整えねばならず、大変な出費だったようです。藩主が参勤交代で江戸に出立するときは、藩主は志賀号の一里塚で一行を見送り、江戸から帰国するときもここで出迎えたとされています。現在国の史跡となった志賀号の一里塚は国道24号を挟んで両側にあり、小さくなった塚の側には何代目かの松が植えられています。鯛の瀬から上の大和街道は使われなくなって久しく、生活道として不要なところはところどころで消滅しています。一里塚跡地が明確なところには石碑が建てられています。内田、名護曽、橋本の3か所、また一里山、和歌山市小倉、古一里山、古川、一里山、桂木町、佐野など古和田名として残っているところもありますが、大部分は不明です。紀の川市には3か所に一里塚があったようです。問い合わせは紀の川市文化財保護委員会、電話 77-2511 障害学習課内です。次は図書館情報です。今月の本棚タイトル、著者名、出版社名の順です。簡単だから毎日作れるシニアご飯、野崎博光、米助、世界文化社。人生案内、孫は来てよし、帰ってよし、大日向雅美、東京堂出版。孫物語、椎名誠、新潮社。 今月のテーマ、敬老の日にちなんで、老人の壁、養老たけし、南新坊、毎日新聞出版、夫のしまい方、妻のしまい方、中村芽衣子、PHP 研究所、新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名の順です。台風の日、武田美穂、講談社、簡単ヨガ&整体、マガジンハウス、見落とされたがん、竹原真嗣、双葉社、あなただけじゃないんです。瀬戸内寂聴、自由国民社、キノコの不思議絵本、山本明子、PHP 研究所、河南図書館の同書点検による休館です。期間は9月18日月曜から24日日曜まで、1年に1度の特別整理期間です。それに伴い休館します。期間中、河北図書館は通常通り開館しています。お楽しみ会です。時9月17日日曜日、午前10時から1時間程度。ところ河南図書館。内容は人形劇3匹の子豚、マジックショーなど。問い合わせは河南図書館、電話64-4614へどうぞ。町の話題、トピックスです。まるごとピーチデイ、7月22日。桃山町の桃農園とカフェで、まるごと荒川の桃尽くし体験が開催され、約10人が参加しました。参加者たちは桃狩りを体験したり、桃の剥き方やおいしい桃の見分け方などを教わったり、桃たっぷりのかき氷や桃バーガーランチを堪能したりと、その名の通り、桃 100% の体験を楽しみました。大阪府高槻市から参加した岡本裕也君9歳は、いくら食べても飽きないとお母さんが剥いた桃を次から次へと頬張り続けていました。安倍首相に桃を贈呈、7月24日。中村市長と JA 木の里が安倍首相を表敬訪問し、紀の川特産の夏っ子と清水白桃の紅白2種類の桃を贈呈しました。安倍首相は幹で試食され、甘くてジューシー、疲れが取れますね、と笑顔で感想を述べました。中村市長は、紀の川市の桃は全国的な認知度はまだまだ低い。これからしっかり PR していきたい。と意気込みを語り、安倍首相は加工品や海外輸出など紀の川市の桃が広がるよう頑張ってくださいと激励されました。道の駅清州の里、来場者100万人。7月29日、道の駅清州の里への来場者数が累計100万人を突破しました。100万人目の来場者となった和歌山市の大岩さん家族には、清州の里から記念品が贈呈されました。大岩さんは、小学4年生の孫の社会科の教科書に、和歌山県の偉人の一人として花岡清州が紹介されていたんです。興味を持った孫が、夏休みの自由研究の課題を花岡清州にすると決めたので、調べるために初めて清州の里を訪れたんですよと話してくれました。カヌーにチャレンジ、8月6日、竹房橋の下で市内の小学校4年から6年生を対象にしたカヌースクールが開催され、午前の部15人、 午後の部13人の小学生が参加しました。インストラクター指導のもと、陸地でパドルを漕ぐ練習をし、木の川で川下りを体験。参加者は雲一つない青空のもと、上手にバランスを取りながら川の流れに乗ってスイスイと漕いでいました。初めてカヌーを体験した原優斗君9歳は、すごく楽しかった、また乗りたいと元気いっぱいに話してくれました。写真で見る知るのコーナーでは、7月29日小川祭り宵祭りと8月20日紀の川市民祭りの様子が掲載されています。みんな元気にハッピーごはん44。管理栄養士によるレシピ紹介を連載しています。牛肉の野菜巻き。暑さが増すと食欲が落ち、タンパク質が不足しがちです。また免疫力も落ち、体力が低下してくるので、予防のためにタンパク質やビタミン B2 が豊富な牛肉を摂取することをお勧めします。茹でることで油を落としていますので、あっさりといただけます。材料4人分、牛もも 250g、 レタス 50g、 きゅうり 50g、 人参 50g、 貝割れ大根少々、卵2個。調味料は酢大さじ2、醤油大さじ1。作り方、牛肉は熱湯に入れ茹でる。レタスは洗う。きゅうりは斜めに切り千切りにする。人参は千切りにする。卵は錦糸卵にする。牛肉にレタスをのせ、きゅうり、人参、錦糸卵と貝割れ大根を芯にして巻く。その上に調味料、酢、醤油をかける。一人分は148キロカロリー。シャキシャキとした食感で食べ応えがあり、夏バテしがちな体にぴったりです。問い合わせは健康推進課、電話 77-2511。八朔フルーツレシピ、ナンバー9。作り方と材料。八朔マーマレード。1、八朔一玉をぬるま湯で洗い、皮をむき小さく刻む。2、鍋に刻んだ皮とたっぷりの水を入れ、沸騰後5分煮る。これを3回繰り返す。3、八朔の果肉を内袋から取り出す。4、鍋に煮と果肉、グラニュー糖 50g、レモン4分の1個分の果汁を入れて中火にかける。沸騰してきたら火を弱め、アクを取り、グラニュー糖 50g を入れる。スイートポテト。1、さつまいも 250g を電子レンジで加熱し柔らかくする。2、ボウルに1、マーマレード大さじ1、バター 10g を入れ混ぜる。3、ひよこの形にする。パサパサしているときは水を入れ調整する。4、適量の卵黄を塗り、180度のオーブンで10分焼く。5、少し冷ましてから、マーブルチョコをくちばしになるように差し込み、チョコペンで目と鼻の穴を描き込む。問い合わせは、紀の川フルーツツーリズム、電話 080-3846-2218、または商工観光課、電話 77-2511、本庁4階。食物アレルギーがある人は、原材料を確認ください。人の動きです。29年7月末現在、人口63,858人、男33,377人、 女 33,481人、世帯数は 26,381。 以上、声の広報木の川143号でした。9月もまだまだ残暑が厳しいことでしょう。でも朝夕の風になんとなしに心地よさが感じられます。体調に気をつけられますように。来月までごきげんよう。以上、読みは北山でした。